上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしています。今回のゲストは GML 上海、江口正夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はいつもと違ってですね、年末スペシャルということで、
光栄です。
初試みでぶっつけ本番でやってみたいと思います。
はい、頑張ります。
まあ、いつもあの台本という台本は作ってないんですけども、一応それなりにこう、なんていうんですかね、あの流れを組み立ててやってはいるんですけども、今回は本当にこうぶっつけ本番ということ で、
私がちょっと遅れたというのはあると思うんですけど、すいません。
いやいや、じゃあ楽しんでいただければと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。江口さんとの出会いを今ちょっと思い出したんですけども、全く思い出せません。
そうですよね。なんかいろんなところで。
そうですよね。なんかいつの間にか知り合って、まあなんか講師ともに、
そうですね、ま
あ、情報交換させていただいたりとか、なんかそんな感じだった
んですね。共通の知り合いも多くて。
そうですよね。
そうですね。
でなかなか思い出せないんですけど、
まあいいんじゃないですかね。
まあここはまあよしとしておきましょうかね。で、あの個人的にあの、まあ江口さんと知り合ってからなんですけど、あの江口さんがやられてたあのダイヤモンドオンラインさんで書かれてたあのインタビュー記事ですね。それが非常にあの面白くてですね、でまあ未だに読み返してますけども、あの中国で働いてる方々の生の声であったりとか、あの中国で頑張ってる企業さんの生の声みたいなのが、あの結構辛口トークも交えて、
辛口書いてますかね。そんなことないと思うんですけど。
なのでそこら辺の話もまたいろいろ伺えればと思いますので。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、まず今現在のお仕事内容を簡単にご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、ですね、今現在2つ、中国で仕事してまして、でまあ、上海に来て8年ぐらいなんですけど、で1つがですね、あの田中さんに紹介していただいた GML 上海というところで、日系企業の、中国ビジネスのですね、事業拡大のお手伝いをしている、まあ、顧問外部アドバイザーとしてですね、支援しているというのが1つ。
なるほど。
でもう1つが、7年前ぐらいに中国に来て2年、1年目ぐらいに始めたんですけど、中国人の弁護士と一緒に、これも同じ日系企業の、向けのですね、ホームコンサルティングサービスというのをですね、7年ぐらいやってます。でこの2つをやってて、であの弁護士やってる方は、上海だけじゃなくてですね、蘇州と天津にもオフィスがあって、でこちらは、まあ、だんだん私がいらなくなってきてるというか。
なるほど、
比較的順調に。
すごいですね。
進めてます。
あれですね、もうすぐ大台、中国大台10年目に差し掛
かる。そうなんですよね。まあ、長いですね。あっという間ですけどね。
本当
ですか。ついこの間来たような、なんか、ずうずうしいふうに思ってますけど。
またなんかその企業の経緯みたいなものも伺いたいなと思いますけども。
そうですね。
今までのご経緯としては。
もともと僕、日本でですね、外資系のコンサルティング会社にいまして、で、まあ、その、最初にアクセンチャーっていうところにいてですね、でそこであの、田中さんと共通の、知り合いの沢登さんとかも一緒だったんですけど、でその後、僕ずっと中国じゃなくて、欧米志向だったんですよ。あの、アメリカ側に憧れがあって、で、そうですね、アメリカに、ね、2年ぐらい留学して、で、戻ってきて、で、また、アメリカで就職したかったんですけど、僕の英語力がないのとですね、まあちょうど、まあ、実力もないのでアメリカに見つからなかったので、日本に戻ってきてコンサルやってたんですね。また別の会社で。
そうだったんですか。
そうなんですよ。こんな長くていいですか、ちょっと長めバージョンで。
大丈夫ですよ。
でコンサルをずっとやってたんですけど、どっかでこう実業をやりたいというか、あと起業したいなっていう気持ちがあったんですよね。でも実業をやりたいって言っても何ビジネス、洋服やるのか、なんかその食品やるのか、メーカーやるのかって何やりたいのもなかったのと、あと起業ってなんか憧れるじゃないですか。
そうですね。
アントレプレナーとかですね、でも何をやったらいいのか分かんないんで、でなんかコンサルやってたんですよね、まあ、自分がずっとやってたんで。である時に、あの子供服の鳴宮っていう会社があってですね、で当時あのニキハウスより売り上げが、上の会社で、この服ナンバーワンの会社 で、である時期上場したんですけど、その会社の社長の息子さんから、江口さんそんなつまらないコンサルやってないで、うちの会社上場するから一緒にやってよって誘ってもらったんですね。
また社長の息子さんとの知り合いっていうのがすごいです。
まあ、たまたまその留学の時に知り合ったんですけど、で、まあ、僕もですね、洋服、おしゃれじゃないので、洋服ではなくてもよかったんですけど、実業やりたいと思ってたのと、あと、上場企業になる社長の息子さんの友達に入るってことは、 俺30代で上場企業の役員かというのも8割ぐらいあってですね、
はいはい、
で成宮に入ったんですね。で2年ぐらいいて、はい、本当楽しかったんですよ。
おうおうおう
で楽しかったんですけど、やっぱりオーナー企業だったので、これ考えてみれば当たり前なんです。大株主でもあるので、やっぱり成宮って名字がついてないとですね、なかなかこう最終的にやりたいことできない。まあ、これ当たり前なんです
ね、仕事
の原理で。
そうですよね。
っていうのがあって2年後に、じゃあちょっと自分で、まあ、八百屋の人に失礼ですけど、八百屋でもいいんで、自分でなんかやりたいなと思って独立したんですけど、独立した後に考えると、俺何もできねえじゃんみたいな、八百屋もできないよっていう経験もなくてですね、仕方なくてコンサルやってたんですけど、日本でコンサルじゃ面白くないんで、ちょっと中国に来てみてダメ元で。
中国を選んだ。
なぜかですね。なぜかっていうと2つあって、で1つがですね、ビジネスでこれからマーケットが伸びるというのと、僕たまたまアメリカ志向だったんですけど、アメリカに留学して帰ってくるときに、
はい、
中国の北京に2ヶ月ぐらい語学留学したんですよ、30過ぎておっさんなのに。
本当ですか、
はい、
で知らなかった、
はい、でそれでちょっと中国語は慣れてたのと、
はい、
あともう一つは家庭の事情で、
はい、
妻がですね、はい、日本人なんですけど、
はい、
私と知り合う前に7年ぐらい北京にいたんですね。
あ、そうなんですか、
はい、で短大出て語学留学して、でその後北京で楽しくて中国大好き人間なんですよね、
はい、
で私と結婚してで子供も生まれたので、うんうん、彼女は不本意ながら東京で、うんうん、働いてたんです。働いてないって言って、家で子育てしてですね、
はいはいはい、
僕だけ外で働いて、である時にだんだんストレス溜まってきたと思うんですけど、はい、家で呼び出されてちょっと来いと言われてですね、
呼び出し
ですね、そう呼び出してくれてで、お前中国に、
うん、
で働かないのかって言われたんですよ、突然
奥さんに。
奥さんにですね。で僕はその時子供服の会社にいて、はい、生産管理の仕事をしたので出張では中国来たんですけど、まだ中国に会社もないんで行かないよってことを伝えたら、分かったと、じゃあお前ここで働けと、私と娘は北京に行くみたいなことを。
そんなに好きだったんですか。
多分半分本気半分冗談で、冗談というかストレスで言って行ったと思うんですよね。で僕もうその時点でバツイチだったので、バツになるのは嫌だなっていうのがあってですね。
そうだったんですね。なんか今日はいつも知らない江口さんがどんどん出てきますけど、
なのでまあじゃあその家族サービスだと思って、で
おうおうおう、
家族離婚しないためには中国行かざるを得ないのでということで、中国行きたいっていう、本当の理由ですね、半分ぐらいの、ね、
本当ですか。
でオチがあってですね、はい、その後3年ぐらい上海にいた後でまた呼び出しくらったんですよ嫁から。え、何かな、今度はもう中国にいるのにと思ったら、
はいはい、
そろそろ中国もいいんじゃないのみたいなことをふざけたこと言ってるので
戻れ
た。そうなんですよ。だから それからもう言うこと聞かないようにしましたね。聞いても無駄なの で日本帰ったら当然また中国行きたいっていうに決まってますよね、
は
い
は
い。
あれ、はい、今
上海に一緒にいます。
そうなんですね、
はいはい、すごい長くなりました。
あ、全然、はい、いや非常にいつも、はい、そういった話はなかなかね聞けない話なんですね、
はい、
逆に驚きましたけど、
はい、
生産管理のお仕事もやってたんです
ね。あ、そうなんです。生産管理の仕事もですね僕全然生産管理の経験も知識もなかったんですけど、たまたまその入った成宮の社長さんが、お父さんの方ですね、
はい、
江口をちょっと生産管理部門の責任者にするみたいに、いきなり200人ぐらいの舞台のトップにさせられて何も知らないのにですね、
はい、それもそれです
ごいですね。でも裏切って出てきちゃったみたいなですね。ちょっと人としてどうかなっていうところもあるんですけど。
いきなりね、中国来てみて、
はい、
起業するみたいなのも、はい、いろいろこう大変な部分もあったと思いますけど。
そうですよね。で最初ですね、起業したのが今一緒にやって会社やってる弁護士の人と、あともう一人と3人で会社を起業したんですよ、
は
い、でその時たまたまその今一緒に会社やってる弁護士の人も友達の友達の友達だったんですね、
は
い、でなんかの機会でじゃあ江口さん一緒にやるって言われて、上海じゃなくて蘇州でですね、ホームのコンサルティング会社をやるので、
はい、
その彼は日本語ペラペラなので、弁護士なのでやりますと、であともう一人蘇州でコネが政府にコネがあるっていう人、彼の知り合いですね、
はい、
で2人いたんですけど、
はい、
日系企業向けのビジネスやるためには日本人 で半分ぐらいは常駐してもらわないと困る、でしかも給料高く払うの嫌なので、
はい、
株主として入ってその配当でしかもらわないっていう人を探しててですね、私たまたま 中国に来て何も誰にも相手にされなくてですね、で初めて相手にしてくれる人ができたの で誘われて嬉しかったんですけど、逆に知らない中国じゃないですか、怖いんですよね。
いやだいぶ怖いですよね。
金も、まあ、少額ですけど出資するので持ち逃げされるんじゃないかみたいなですね、本当に思ったんですけど、まあ、でも他にチャンスないので、であのそこで始めたんですよ3人で。
すごいですね。
でしかも私弁護士でもないんですけど、まあ、コンサルやってたので、まあ、近い商売はできるかなと思ってですね、でやってみたら意外とうまくいったんですね1年目。お客さんもついて売り上げもできて、で、ね、はい、でただですね1年後にそのコネがあるって言ったやつが、はい、まあ、裏に裏切られてですね
おっと、
でいきなり会社の金が1年貯まって何百万円ぐらいあったんですけど、はい、その会社の金と会社員持って逃げられて、で
絵に描いたような、
あ本当ですよ、もう本当最悪ですよねダメなストーリーなんですけど、でそいつって1年仕事してたらコネもほとんどなかったんですよね。
あ、実は
なんでこいつこんなやつ、
それもまた絵に描いたような、
でもそういうなんかあの仲違いし始めると、はい、なんかたまたまコネがあったんでしょうけど、蘇州の公安の経済犯罪を取り締まる友達がいて、で友達、俺をこの友達知ってるから江口を中国から追い出してやるみたいなことを本当に言って、で家族もいたので私ですね、で家族だけちょっと返したりとかですね、だからその時本当ドキドキしてですね、
そんなことが
結構チキンなのでそういうのドキドキするんです
よ。いやでも1年目でそれはちょっと
怖いですよね。でもそれがあったからこそ、あ、中国はこのぐらいの覚悟しなきゃいけないっていうのがちょっと腹にあるので今のビジネスできてる感じですね。
繋がってる感じなんですね。へ、なるほどなるほど、
はい、結構長い、大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、はい、もっとガンガンもう話していただいて全然大丈夫です、
はいはい、じゃあ3回ぐらい
で、あでも、はい、なんかそういうことがあると、はい、いやなんか怖いからやっぱ日本帰ろうかなっていう方もね、はい、いらっしゃると思うんですけど、そこで踏みとどまったっていうのは、
そうですよ、なんでなんですかね。
なんかやっぱ水があったんですかね。
まあそうですね、僕はあのどっちかと日本は合わないんですよね
ちょっと言いにくかったんですけど、
まあ、多分中国長くいる人と日本より中国の合う人が多いと思うんですけど、田中さんも多分そうだと思うんですけど、
それ
僕はあの日本、はい、何が合わないかっていうと、はい、日本ってなんかそのルールにもルールブックにも書いてないし、うん、自分の損得相手の損得にも関係ないのに、うん、こうあるべきみたいな、なんかよく分かんない曖昧なルールあるじゃないですか。
ありますね。
お前それ常識だろって言われてもえ、その常識どこで習ったかなみたいな、
それあなたの常識ですよ ねみたいなね。
ですよね、うんうんうん、ですけど中国って反対にその個人なりの損得みたいなところでみんな積み上がってるので、うんうん、まあ、当然法律もありますけど、うんうんうん、だから相手がこれが好きなのか得になるのか損するのかみたいなのを考えてると、うんうん、何をすればいいのかしちゃいけないのかっていうのは分かるので、私すごい分かりやすいんですよね。
確かに分かりやすいは分かりやすいですよね。ですよ、
大変ですけど分かりやすいんです。
確かに大変ですけど、はい、さっきみたいなことが、
ね、そうですよね、
確かに日本人はね、なんか
そうなんですよ、
こっち来て思いますけど、やっぱストレートな表現っていうのはやっぱ苦手というか、なんかなんですかね、
こっちに来ると日本人の方が悪かったりしますよね。
しますよね、うん、大概そうです ね、
ですね。特に10年、僕思うんですけど、はい、10年以上、僕もだんだん10年近づいてますけど、うんうんうん、中国にいる日本人の方と完全に2種類に分かれて、大成功してる人か、もしくはあの中国人になりきれないのにダメな中国人のところを見たダメな日本人になってる人が結構多いと思うんです。人を騙すとかですね。
それはちょっとこの後飲みながら聞きたい感じですね。
そうですね、あんま具体名は出さないので大丈夫ですけど
いや、はい、あの本当ね、あのお仕事柄いろんなその方にお会いされてると思うんで、はい、いろいろこう事例みたいなものも多いと思うんですけど、はい、あの冒頭にちょっとご紹介させていただいたダイヤモンドオンラインの方で、はい、あの書かれていた日本人が知らないリアル中国ビジネス、はい、これ本当僕あの上げてるわけではなくて、はい、結構一読者として、
ありがとうございます、
深い、はい、内容が深くて、はい、あの非常に勉強になるなと思って読ませていただいてるんですけども、はい、その話をちょっと一つ伺えればなと思いますけども、はい、まあ、今お話しあったように日本人もしくは日系企業、はい、なかなかうまくいってる人、うまくいってる会社なかなかない中 で、 いで、ね、
はい、
まあ、105回の記事で書かれてた内容なんですけども、はい、カオスな中国ビジネス界で成功するコツはみたいな。
ああ、そうですね、私も知りたいぐらいですね私なんか多分適当なこと書いてるんですか今でも分かってないので、
はい、これは本当、はい、あの毎日悩んでるところでありますけども、ね、はい、確かにあの変数が日本にいた時とは違う変数がやっぱ
そうなんですよね、
あるんですね。まあ、お恥ずかししながら私もあの こっちにその当時いた嫁さんと離婚するというですね、はい、変数をかけ違ってボタンがかけ違っちゃったみたいなですね、
ウェルカムトゥーザバツイチ
バツイチですね、本当、まあ、そんなカオスな状態ですけども、はい、まあ、その中で江口さんが言われてた3つのパラメーターみたいなところはなるほどなと思ったんですけども、はい、まあ、変数の数、あと変数の振れ幅、あと変数が変わるスピードみたいなことを言われてましたけども、ここら辺はなんかどういう、
これもですね、あの実は、はい、あの私今年の4月に本を書きまして、でその本のタイトルがですね、あの中国13億人を相手に商売する方法というですね、
はい、おっとだいぶ
ものすごい上から目線の私個人的にはですね13億ターゲットにしちゃいけないと
ですよ、ね、
まずはもっと絞れと思うんですけど、ただ出版社の人がそうつけて変えてくれなかったのでこのタイトルになったんですけ
ど、なるほどなるほど、
はい、でそういう本を書くためにあえてですね、はい、これなんか因数分解するとかっこいいじゃないですか、と思って無理やりつけたんですけど
それっぽいって言ったら必要なんですけど
そうですよね、はい、でもちゃんと意味があって、あのなんかその結果イコールにすると、はい、やっぱり変数がいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
でも変数って日本的には、うん、例えば会社単位でみんな動くとかですね、そういうグループ単位でだいたいこういうふうに動くっていうのが見えると思うんですけど、うんうん、中国って同じ会社の中でも会社の利益とは別に個人の利益で、
うん、いやもう本当そうですね、
いますよね、はい、別にいい悪いじゃなくてそうだと思うんですよね、はい、
うん、
であとその動き方もですね、
うん、
日本だったらだいたい西の方に動くとか、
うん、
想定範囲が決まるじゃないですか、
うん、
でも中国ってもう北に行ったりとか
読めない
んですよね、
確かに、
であとスピードがやっぱり速いので、
そ
こにいると本当日本の1ヶ月ぐらいがこっちの1週間ぐらいだったりするので、はいはい、やっぱ早く変わるので、
うん、
基本的にコントロールってできないんですよ、
うん、
日本から来ると何とかコントロールしようとするじゃないですか、
うんうん、
なんか結果を出すためには日本と同じようにコントロールしようと思うんですけど、
うんうんうん、
みんなどうせ言うこと聞いてくれないので、
うんうん、
コントロール不可能なんですよね、
なるほど、
でこれは日本人に限らず、はい、中国人の優秀な人にとっても同じなんですよ、うん
う
ん、
なるほど、
でじゃあ中国人の人が何やってるかなっていうのを、はい、まあ、今経験でいろいろ聞いたりすると、
うんうんうん、
やっぱり絞るんですよね、
うん、
大事な変数に絞って、
うんうんうんうん、
そこを重点的に管理するんですよね、結果に一番影響を与えやすいところっていうのは、
なるほどなるほど、
だから そこの優先順位をつけるというんですね、
うんうん、
捨てるとこは捨てて、
確かにそういう感じはしますね、なんかここだけはなんか毎日、はい、あのすごいチェックしてるけど、あとなんか結構適当って言ったらあれですけど、
だからそこがうまいとこ絞ってる、逆にそうしないと中国コントロールできないと思うんですよね、
あ、なるほど、
日本人に限らず、
確かに僕も今ちょうど2年経ちましたけど、はい、最初はやっぱどうしても自分の分かる範囲にしときたいとか、
はいはい、
まあ、コントロール内にしときたいとか
ですよ、ね、
ありましたけど、やっぱそれ無理だなって最近あの講師ともに感じてますけど、
ね、そうですよね
もうアンコントローラブルな世界、
そうなんですよね、
はい、
であと日本人ってちょっとこれ脱線するかもしれませんけど、はいはい、自分がコントロール全部したいがゆえに、
うん、
コントロールする範囲に閉じこもっちゃうんですよね、
あ、耳が痛いですね、
よく自分もそうなんですけど、はい、そういう傾向にあるんですけど、そうすると、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、効果が出そうな、例えば、
うん、
野球だとするとバッターボックスの後ろに立っちゃうんですよ、
うん、
デッドボール怖いんで、で後ろに立ったら球当たらないだろうと思うんですけど、
うんうん、
そうするとやっぱホームラン打てないんですよね、
うん、なるほどなるほど、
内角しか打てないんですよ、でもやっぱり危険は承知だけど、
うん、
コントロールできないんだけど、
うん、
でもまあ、70点でいいと思って、ね、
はい、
バッターボックスの前に行って内角、
うんうん、
外角も全部打たないと、
うんうんうんうん、
中国ヒット打てない、まあ、ホームラン打てないですよね、
なるほど、
そこら辺が日本人は、まあ、自分も含めてですけど、
はいはい、
うん
う
ん、ちょっと弱いんじゃないかなっていうの
は、ね、なるほどですね、
はい、
確かにそういうのありますね、はい、捨てられないっていうのはありますよね、はい、
なんか捨てるの苦手じゃないですか、
苦手ですね、
日本人僕も家の中汚くてゴミ捨てられないんですけど
そっちですか、
ビジネスはビジネスはちょっと捨てないと、
うん、
結構戦略、僕戦略コンサルタントもやってたんですけど、
はい、うんうん、
戦略で何かっていうと捨てることなんですよね、やらないことを決める、
うん、決めると、
はい、だから西に行かないとか北には行かない、南半球で攻めるとか、そういうことが戦略なので、
なるほどですね、
日本人ってなんかみんな全部真面目に一生懸命やりますみたいなのが
っていう傾向にありますよね、
はい、
なるほど な、ね、あとなんか江口さんが言われてたあの、はい、信頼できる人を周りに増やしてこう信頼できる人との協業を増やすこと、
はい、
で、まあ、不安定要素やコントロール変数を減らしていくなんて、はい、いうことも書かれていて、はい、これはまさにそうだなと、
そうですよね、
うん、
はい、で例えば、
うんうん、
あの僕あの映画で一番好きな映画ってゴッドファーザーなんですけどゴッドファーザーの、
はい、
多分ゴッドファーザー2かなんかでですね、
はい、
マイケル・コルレオーネがお父さんのことをあの言葉を思い出して言ってたのが、
うんうんうん、
Keep friends close but enemies closer なんですね、
うん、発音いいっすね、
まあ、ちょっと2年間言いましたねで、まあ、あの日本語に訳す必要ないかもしれませんけど、はい、友達は当然近くに置くんですけど、
うんうん、
敵はもっと近くに 言わないと相手が何してるかわからないのでっていうのがあるんで、どちらかというとまあその友達も増やすこともそうなんですけど、あの危険なやつほど自分から相手の懐に入って、でガードは固めながらもそいつが本音で何を考えてるのかとかっていうのを掴む勇気っていうんですかね、さっきのバッターボックスの前に立つのも一緒ですけど、
そこはなかなかあの怖いですね、はい、なのであのこの続きは来週に、は
い
はい、あの撮っておきたいと思いますんで、
すみません喋りすぎました
本当にあっという間のまた20分でしたけど、はい初めての試みで完全フリートークっていう感じでいきましたけども、
はいね、まだ話足りない感じ
ですよねなのでこの続きは来週に届きたいと思いますね、はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。